それでは奥野です。
あ、こんにちは。ね、録音していただくこの頃ほどなんか、いいお話ができるかどうか、極めて不安なんですけれども、またいつものようにゆっくりとさせていただこうと思います。で、今日お配りさせていただきました資料なんですけれども、基本レジュメは外国人の参政権問題という、A4 の2枚、裏表です。で、これのナンバー3までが、今日の講義として、使わせていただきます。で、それから憲法会議という団体が、ございまして、そこが毎月憲法運動という雑誌を出しています。400円の雑誌なんですけれども、で、そこにですね、自民党、それから公明党、それから民主党が、参議院選挙の直前に改憲論の、論点整理、改憲構想の論点整理を、出しましたから、で、それをですね、憲法運動の方に、載っておりましたので、岡田世話人とお話をしたら、ぜひそれは皆さんにお配りした方がいいんじゃないかということでしたので、ご検討いただこうと思いまして、持ってまいりました。で、憲法会議っていう組織について少しだけ、触れておきますと、ご存知のように、改憲の動向っていうのは、1950年代から、起こりました。で、とりわけですね、1954年に、成立しました、鳩山内閣。そこが、公然と明文改憲を、掲げたと。で、これに対して、なんとか動きを取らなければいけないということで、当時社会党は、右派と左派に、分かれてたんですけれども、右派左派分かれてる具合では、ようでは具合が悪いということで、ドッキングさせるための組織として、憲法擁護国民連合というのが、1954年に、できてます。いわゆる五権連合と呼ばれるところです。で、ここがですね、とにかく五権の一点で、社会党の右派と左派を、一緒にやれというような、運動を組織することによって、で、社会党が、統一をしまして、55年の衆議院選挙、それから56年の、参議院選挙、これで両方とも少なくとも、改憲阻止の議席数を確保すると、運動としては、大成功をさせる、そういうことが五権連合というところが、成功させました。で、ところがですね、社会党の右派と左派を、合体させるところで手一杯だったこともあって、共産党が入るという余地が、なかったと、いうことでした。で、それともう一つ、その後の問題点なんですけれども、池田内閣になってからですね、政府の側は明文改憲を前面に掲げるのをやめました。それに代わって解釈改憲という形を取りまして、憲法はいらわないんだけれども、憲法の実質的内容を解釈で変えていこうと、こういう形を池田内閣以降取りました。そうすると五権連合はとにかく改憲をさせたくない。とにかく憲法を変えることには大反対だ。いうところで統一しておりましたから、解釈改憲に対して十分な運動というのができなかったと。そういう問題点がありました。で、そこで1964年にですけれども、改めて、憲法改悪を、訴えるための組織、これをということで、1964年に、憲法改悪組織各界連絡会議ということで、憲法会議ができたという経緯があります。で、五権連合の方に積極的に関与できなかった、共産党が、憲法会議の方には、積極的に関与したという経緯があって、今も都道府県の中では憲法会議イコール共産党というイメージがあるんですけれども、いでたちは必ずしもそうではないと、いうことです。で、これはちょっと前置き的なことですけれども、それぞれ改憲の動きがですね、ものすごく強くなったときには、運動の方もそれに対して何らかの対応を打ってきた、ということで、まさしく今、改憲の本当の、今までで一番、改憲の動きっていうのは強い時ですから、運動の方も迫られてるだろうなと、それに向けての組織化っていうのも必要な時期に来てるだろうなということは、皆さんと、同じ思いをしております。で、レジュメの方に入ります。で、憲法をめぐる動きから、だいたい一月の中で、僕が気づいた点を、ご報告させていただくという、そういうところです。フィリピンがですね、人質を、取られたというところもあって、こともあって、イラクから駐留軍を、撤退させました。スペインに続いて、続いてでなく、他にも撤退させた、国が、いくつかありますけれども、話題になったところです。で、それから、聞き捨てならないところとしましては、自民党の中川、国対委員長ですか、 彼がアメリカに行きまして、まあ、アーミテージ。アーミテージさんというのは日本について、まあ、知日派とか言われてますけれども、日本について、まあ、いろいろとアドバイスといいますか、挑発的なことを発言される方ですが、彼がですね、まあ、憲法9条は日米同盟関係を妨げの一つだという発言を、まあ、しました。で、さらに、日本が国連の常任理事国に入ろうと本気で考えるのであれば、憲法9条を変えるべきだというようなことを示唆をしておりましたといいますか、もう、まあ、ほとんど言ったと、まあ、個人的なという留保をつけてですけれども、まあ、こう言ったということです。いろいろ考えてみますと、改憲論もこれまた押し付けかなというような感じがいたしますので、これは一つ重要なものとして受け止めたいと思います。それから日本経団連が夏季のセミナーを7月後半に開きました。で、私は日本経団、僕は日本経団連動き注目してるんですけれども、で特に国の基本問題検討委員会というものを、まあ、新設しまして、改憲問題であるとか外交安全保障問題についても積極的な提案をしていくと。でご承知のように、まあ、去年からですね、日本経団連は自民党と民主党を対象に、まあ、成績表のようなものを作りまして、どっちがいいんだということをやって、でそれに基づいて、各企業にですね、献金を割り当てはしないんですけれども、献金するに際しての指針にしてください、こういうことをやってますから、これについて、まあ、この問題で改憲とか、外交安保問題についても、成績表を出すようなことがあって、で、それに基づいて献金をということになれば、財界試験といいますか、財界が相当程度力を握るということが、ますます進むと思われます。でさらに奥田、トヨタの会長ですけれども、彼は次のようなことを言ってますね。財界が主張する東アジア経済圏構想、よく、詳しく知らなかったんですけれども、一歩間違いは大東亜共栄圏のようなものなのかもしれませんが、こういう構想を本格的に進めるためには、まあ、日本がリーダーシップを取る必要があると。そのためには軍事力の充実が必要ではないかと、こう問題提起を増しています。それから武器輸出三原則の見直しを求める提言、これをしています。今これからの防衛力について、防衛白書等々ではですね、日本が直接的に攻められるという可能性は相当程度なくなってきていると、まあ、こういう前提に立っています。でただ、不安なのかといいますか、北朝鮮の問題があると。そこで、ミサイル防衛構想、これを打ち出して、でミサイル防衛構想には相当程度お金がかかると。だとすると従来の戦車を買った、戦車を売ったり、ごめんなさい、戦車を買ったりといったものにお金がですね、費やせなくなる。ここに、まあ、危機感を経団連の方は持っているのでしょう。一つは、そうすると、日本ではもう買ってくれないのであれば海外に売らなきゃいけないというようなことが、一つ見え隠れしますし、もともと財界の一部では武器に基づいて、軍需産業で金儲けをしたいという思いはありますし、さらに背後には、財界が権益を守るためにも、日本の軍事力、これの強化というのは、一定して持っているところかと思います。ただ東京電力の、勝又、僕と同じ名前ですが常久さんという方ですか、彼はですね、日本は軍隊を持たずにも繁栄を築いてきたと、経済が疲弊する中で改正に踏み切れば軍事力強化の方へ行ってしまうのではないかということで、財界の、まあ中心的な方の一人がですね、まあ、会見に慎重といいますか、むしろ、まあ、互憲的な発言をされているということは、これは気に留めておいていいことかと思います。でそれから自民党の中川さんですけれども、まあ、彼が憲法改定で自民民主両党の大連立、これの可能性を言及しています。なるほどという感じがしましたけれども、それに大ずるかのごとく、民主党の岡田代表ですけれども、まあ、アメリカに行かれました。で、なんて言われたか、憲法を改正し、まずここの第一点で、まあまあ、岡田さんだったら言いかねないし、従来の発言からそれほど飛んでないなという感じがしました。で国連安保理の、安保理の案、安全の案ですか、ちょっと間違えてますが、安保理の決議がある場合、決議がある場合という一定の条件、情報をつけた上で海外での次です、武力行使を可能にするというわけです。武力行使、日本政府は武力行使と武器使用というものを分けています。武力行使と武器使用は分けています。 で、武器使用は可能だけれども武力行使は憲法上できない。この立場は、政府見解では一応堅持しています。で、武力行使っていうのは、まあ、正当防衛的なものだというのが、政府の見解で、それに対しもっとまとまって国として統一的に、何らかの、軍事的なアクションを起こす、これが武力行使ということなんですが、これは政府ですらやれないんだと言ってきてる。で、これをなんと、海外での武力行使を可能にすると、いうようなことを、まあ、言われたので、ちょっとその驚きを、驚いてしまう。さすがの小沢さんですら驚いたそうですから、どういうことか理解に苦しむという発言を小沢一郎さんが、まあ、されてたと、いうことです。今日のレジュメのナンバー、4って言いますか、ナンバー4とは打ってないんですけれども、ナンバー3の後ろ側にですね、イラクへの自衛隊派遣と多国籍軍参加問題、それと憲法9条ということで、ちょっと他から頼まれまして、なんかリーフレットを作るそうなんで、このところを奥のお前ちょっと書けと、いうことで、まあ、言われて、まあ、急いで書いたんですけれども、で、ここの2つ目、憲法違反のイラクへの自衛隊派遣というゴチックの2つ目ですけれども、ここのところのですね、二段落目に、少し触れておきました。ちょっとここだけ、重要だと思いますので読みますが、まあ、ところで、イラク特別措置法は非戦闘地域であることを前提にしています。確かにブッシュ大統領は2003年5月に大規模戦闘の終了を宣言しましたが、戦争当事者の一方が終結宣言をしたからといって終わるわけではありませんし、その後のイラクでの戦闘状況は戦地であることを如実に示しています。また次からですが、法的には占領は武力による敵国領土の支配であって、占領下での占領軍に対する武力抵抗は許されています。したがってイラクの人たちが占領軍に対して武力で抵抗することは法的には許されているわけです。で、自衛隊は日本国の意思としてそのような戦地に、対戦車砲を含む重装備で行っているのです。したがって、もし自衛隊に攻撃がなされた場合、それへの反撃は自己保存のための武器の使用ではなく、憲法の禁じる武力の行使と、こういうふうになるのではないかと。もっと言えば、戦争と言ってもいいのではないかと。日本が戦争に今、戦争を起こしているというところまで言えるのではないかという、そういうことを感じるところです。すいません、戻ります。で、今日の僕は同心を読んでるんですけれども、同心にも2面にまあまあの大きさで載ってました。民主党の中で憲法9条擁護のリベラルの会というのが発足したということで、40人の参加があったというふうに新聞報道ではなされています。ははとするとですね、岡田代表の、一つの思惑としても、場合によっては、自民党の中川さんが言われた自民民主の大連立、ここも少しは頭の中にあるのか、あるいは民主党の中での護憲派というものを切るということも含めて、考えているのだろうかということが想定されます。それと、岡田代表はですね、アメリカの民主党と相当程度親密関係を、築いているイメージ、これを出されています。で、アメリカはご承知のように共和党と民主党、この二大政党ですけれども、これは渡辺治先生の説といいますか、説明で、僕もいつも使っているんですけれども、共和党も民主党も基本的に軍事を肯定しているという点、それからとにかくアメリカ企業が活動できるための市場を確保したいんだ、この点については民主も共和も一緒だと、こういうことは言えるでしょう。ただ違うところは何か、民主党の方は硬軟織り交ぜて一応政策を組む、取り込みのために外交ルートを開いたり、そういうことを民主党はそれなりにやった。で、共和党はそれに対しあまり、難の方は使わずに強硬的な態度を取る。そしてもう一つ大事なことは、民主党の方は国連など協調的なことを一応、やります。国連を通じてとか、あるいは、安保理の決議に基づいてという形で、諸外国との協調というものを、大事に一応します。それに対し共和党の特にブッシュ政権は単独行動主義と呼ばれるように、国連をあまり相手にせず、有志連合とかいう形で、かなり、強硬な態度に出ると。 で、しかし、ここで強調したかったことは、軍事を肯定しているということと、市場確保のための活動というものを重視しているという点では、共和も民主も一緒だということ。で、その民主党の側に、日本の民主党が、まあ、近づいていくといいますか、中身の差をアピールするということをされているようです。あとは少し急ぎながらいきますが、自衛隊のですね、海外派遣恒久法を整備すると、テロ対策特別措置法とか、イラク特別措置法とか、あんな毎回毎回作ってたら大変だと、何かがあればすぐ外に出ていくことを、可能にする、そういう法律をもうちゃんと作っておきたいと、来年の通常国会で出すそうです。そのため、内閣官房の準備室を、対策室に格上げしたということが7月31日の出来事です。ガラッと話が変わりますけれども、小泉純一郎総理、参議院の前は私の任期中には消費税は上げませんということを、まあ、強調されていました。ところが昨日の衆議院本会議で、社会保障全体において税、保険料の負担と給付のあり方など幅広く検討する中で消費税のあり方も考えてほしいと消費税増税の検討を要請したと。まあ任期中に具体化するかどうかともかくとして、かなり露骨にですね、案の定出てきたかなという感じがいたします。それから、今月内の最近の報道では昨年1年間の自殺者が3万4427人で、まあ、過去最多だという報道がありました。でとりわけ経済生活問題が動機という方が 25.8% だという報道でした。で、僕はこの報道を、報道が出た日、この出た日は、まあ 警察庁が発表したんですけれども、福井、福島、新潟で、まあ、例のですね、水害、まあ、なんていうんですか、豪雨の災害で、ものすごく苦しまれている時と同じくして、この報道が出ました。で、これはニュースなんかでも、まあ、それなりに出たはずです。でところがその場面とこれニュースとか新聞の報道の仕方にもよるのかもしれませんが、その時小泉総理は何をしてたかというのはその日にですねニュースで出られた小泉総理は、韓国ドラマ冬のソナタの主演女優と面会し握手をしながら、おお冬のソナタ鼻の下が長くなっちゃうとまあ語っていた。これがその通りなんですけれども、ちょっと怒りを感じまして、でなぜ怒るのか、日本国民で本当に苦労されてる人がいてて大変だという時のまあ豪雨の被害者たちです。それからこれだけ3万人を超える自殺者、生きていけない人が日本国内にいられるわけですよ。でそれに対する想像力とか、そういう人たちの立場になろうということを彼は考えれない人ではないかというイメージが直感的にしたんです。イメージの話です。ただ総理の仕事はいろいろありますから、それは冬の砂だということも大事なのかもしれませんけれども、しかし彼は本当に考えれるのかなという、感じがいたしました。で、僕はその時にですね、これはちょっと喉怒りまして、国民が生きることさえ苦しいこの国なのに国際貢献は必要なのでしょうかという形で何かちょっと投資でもしてやろうかと、思いはしたんですけれども結局文にはならなかったと、いうところです。憲法との関わりで1点だけ言っておきますと、憲法25条は、全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとこう書いています。だから最低限度の生活は国民の権利としてあるわけです。最低限度、これは裏返せば権利なんですから、権利の保障は国家に対して求めることができるんです。だとすると、最低限度の生活を営めてないから自殺をされる方が、少なくとも自殺者の中には、それなりの方がいられたわけです。いいんでしょうかっていう話です。これが裁判で起こせるかどうか。健康で文化的な最低限度の生活ができてないから裁判を通じて訴えることができるかどうかとなれば学説分かれています。しかし少なくとも国に対して憲法で保障されている権利を政治的に要求するのはこれは当然のことなわけですから、おかしな話だ。でもう一つだけこれとの関わりで言いますと、憲法27条という、条文があります。25条が生存権で、27条という条文は、すべて国民は勤労の権利を有し、義務を負うと。勤労の権利を有しとなっているわけです。失業者がこれだけいられるということは、これ憲法違反なんですよ、そもそも。 国はですね、それは社会主義国じゃないから、すべての人たちに、職を、つかせることはできないと、国は言ってるんですけれども、少なくともそれに対して、なんとか失業率を下げて、できるだけ多くの人たちに職をきちっとついてもらうように、つけるようにする。これは国の義務であるのに憲法に書いてあるんですから。ところが、そんなことをせずに、なんていうか経済回復が必要だとか、構造改革なくして、改革なしとかですね、なんかそんなことをまあ言われているというところに、怒りをまあ感じているということです。すみません。何か、おかしなところで怒ってしまいましたが。前回の世話人会では、ちょこちょこと休憩を入れながらといいますか、少し間を置きながらということでしたけれども、このあたり憲法をめぐる、動きの中で、何か、ご議論があったら、少し取りたいと思いますけれども。すみません。それじゃあ、先進みましょうか。じゃあ、まとめて後で行きましょうか。はい。それでは、今度は学問的な話へと行きたいと思います。括弧1番目です。外国人の、今日のテーマが外国人の人権ということですので、順番としては、参政権に、クローズアップをするということですが、その前に、外国人の人権をめぐってどういう議論があるのか、ということを、括弧1で紹介して、それから外国人の人、参政権の問題へと絞っていくという、そういう構成を取りたいと思います。まずそもそも基本的人権というものがどういうものなのかという話ですけれども、これは一般には次のようにまあ言われています。人が生まれながらにして持っている当然の権利、人が生まれながらにして持っているんだ、国家より先にあるんだというところでは、全国家的だ、国家があって人権ではなく、人権を保障するために国家があるんだ、こういう構成を取ります。したがって国家より前にあるということが言われます。少し、異論もありますけれども、一般にはこういうふうに言われてますし、何か司法試験を受ける学生たちには、まあとりあえずこれは書かざるを得んやろ、なんてそんなことを言ったりもします。で、人間が人間として生きていくための不可欠の権利、こういう言い方も、まあ、されるところです。となると、国家よりも前にあって、人間として生きていくために不可欠の権利ということになれば、国籍は関係ないのではないか、人間であれば、全てあるんでしょうという話になります。ところが、憲法の条文、日本国憲法の、条文に即していきますと、まず、後で出てくるところなんですけれども、憲法の人権保障規定は10条以下に書かれています。で、この10条の前のところに、第3章ということになっていまして、どういうタイトルがついているかといえば、国民の権利及び義務となって、国民のという言葉がついているわけです。となると、憲法が保障しているのは、人権とは言いながらも、すべての人たち、国籍を問わずというのではなく、国民を前提にしているというふうに取れなくもないわけです。で、次ですけれども、じゃあその国民というのは一体どんな人なのかということについて、憲法10条は、法律でこれを定める、こういうふうになっています。で、その法律っていうのは何なのか、国籍法という法律に出てきます。で、国籍法によりますと、国籍を取るには、どういう形で日本国籍を取ることができるのか、一般にですから、日本だけの話ではありませんが、国籍を取るには出生による取得で、この出生においても二つに分かれます。血統主義、親の国籍を子が継承する。出生地主義、親の国籍がどこであろうと、どこの国で生まれたか、こちらが問題だという出生地主義、これとに分かれます。で、後者の方の代表が、書き忘れたんですけれども、まあ、アメリカです。で、それから一般に、ドイツ、フランスというのは、かつては、血統主義、これを取ってたんですけれども、これは渋谷先生の本にも書かれましたが、フランス、ドイツも血統主義から出生地主義へと、変えています。それからあと、帰化によって、まあ、取得をするということです。さて、日本の場合どうなっているのかといえば、日本の国籍法ではまず2条で血統主義を採用している。親の国籍だと。 でさらに帰化には法務大臣の許可を要する、こういう形になっているということです。これはその前の確認事項です。さて、こういうふうな、国籍についての話なんですけれども、従来外国人の人権をめぐっては、今申しましたように憲法第3章が国民の権利及び義務となっているんだから、基本的には日本国籍保持者に憲法上の人権というのが共有されるんだと。共有主体は、基本的には日本国籍保持者だと。こういう考え方、裏を返せば外国人の人権というものを否定するという考え方が多数を占めていました。ところがそれに対し、ちょっと待てと、人権という限りそれは全国家的なものだろうと。だとすると国民というその第三章のタイトルにそれほどこだわる必要はないのではないかという説が、だんだんだんだん強くなってきまして、肯定説が今では多数といいますか、まあ、ほぼ決着をついているというふうに思っていただいて結構です。ただしです、米印ですけれども、ただし全てにおいて日本国民と外国人が同等というふうには言えないのではないかと、こういうふうにも言われています。じゃあ次に問題になるのは、じゃあこれは外国人にも及ぶ、これは日本国民だけというのをどうやって識別するんだということが問題になるんですが、これもかつての学説では文言説という学説がありました。六法をお持ちの方はちょっと見ていただければありがたいんですけれども、ですね、例えば13条というのをいきましょうか。例えば13条、すべて国民は個人として尊重される。13条には主語に国民という言葉が使われている。14条もすべて国民で、さらに、15条もいきましょうか。公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利である。今述べました13、14、15、国民という言葉が使われている。ところが16条は何人もなっている。17条も何人も、18条も何人も、19条は何ら書かれていません。20条は信教の自由は何人に対しても、ということで国民という言葉が使われているものは日本国民を想定し、何人もになっているところは外国人も含むというふうに、憲法に出てくる国民と何人もという文言、言葉で識別しようという立場がありました。しかしこれは丁寧に読んでいくと、すぐおかしいところに気づくわけです。22条という条文があります。22条の1項は次のようになっています。22条の2項にします。何人も外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。何人も国籍を離脱する自由、全世界の人々に国籍を離脱する自由、これがあるんですよということを日本国憲法が述べる資格は全くありません。これは間違いなく日本国籍を持っている人が国籍を離脱する自由は侵されないになるはずですから、とすると何人もと国民もって、国民はっていうのはそれほど大事な識別メルクマールにはならないなということで、一致したところです。そこで、これをめぐる事件、がありました。マクリーン事件という事件です。非常に重要な事件ですので、ゴシックで打っておきました。人の名前です。マクリーンさんという、まあ、アメリカ人です。で、彼はですね、日本に来て語学学校の先生をやるために、まあ、日本に、まあ、来てですね、ちょっと正確なことを、言っておきますね。録音もされておりますので、ということで、在留期間を1年とする、上陸許可を得て入国をしました。でところが彼は、当時1970年代ですけれども、ベトナム反戦運動であるとか日米安保条約反対のデモとか集会に参加をしたわけです。で、そこで1年が経過して、まあ、在留期間の、まあ、更新を申請すると。 で、ちょっと条件付きはあるんですけれども、結論から言うと、この更新が、まあ、不許可となったと。で、そこで、この不許可はおかしいのではないかということで、取り消しを求めて裁判を、行ったと。裁判所に訴えたという取り消し訴訟です。で、この取り消し訴訟で、最高裁判決だけ読みますね。最高裁判決は、次のように言って、あ、結論を先に言った方がいいでしょうか。結論はマクリーンさん負けます。結論は負けるんですけれども、結論に至る過程において、最高裁は次のように言って、憲法第三章の初規定による基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解すべきであると。判例長ったらしいです。もう一遍だけ見ますと、憲法第三条の初規定による基本的人権の保障は、次です。権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものを除いて、一部を除いて、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶと解すべきである。あ、原則外国人にも権利は保障されている。ただし例外として権利の性質上日本国民のみを対象としているものは除かれるんだと。こういう構成なのかなっていう感じがいたします。加えて、政治活動の自由についても我が国の政治的意思決定、またはその実施に影響を及ぼす活動など、外国人の地位に鑑み、裏です。これを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが相当である。しかしこれも微妙な言い回しでして、まあ、普通に読むならば、原則外国人も政治活動を日本でやっていい。ただし条件付き、どんな条件か、我が国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動はダメ、こういう構成になると。問題は、これが政治的意思決定に、意思決定を及ぼすものかどうなのかを判断を、これを権力サイドがするということになれば、相当程度、ダメなところが増えるという問題を当然付きまとわれるわけですし、東北大学の辻村先生ですけど、辻村先生に言わせますと、治安を乱すような、あるいは、暴力を伴うような、そういう表現活動は、日本国民にも禁じられているのであるから、何ら外国人にも禁じる必然性はないのではないか、とこういうふうに言われてますし、神戸大学の浦部先生は、むしろ外国の人たちが、日本の政治についてどのような思いを持っているのか、これを、表明してもらうということは日本国民にとっても、あとでちょっと浦部先生は日本国民という言葉はものすごく微妙な言い方をされるんですけれども、日本国籍保持者にとっても、それはありがたいことではないかと、外国の人たちが、日本の政治についてどういう思いを持っているのか、そういうことを表現することはむしろ有益ではないかと、こういうようなまあ反対論もあります。ただし、一応こういうふうに言った上で、しかし外国人が、判例を読んでますが、在留の権利ないし、引き続き在留することを要求するし得る権利を保障されているものではない。したがって、在留を認めるか否かは、これは国が決めたらいいことだ、というような判決を出しました。言えることがいくつかあります。この判決、原則肯定説に立って、しかも性質上という言葉を使ってますから、性質上という言葉を使ってますので、性質説に依拠しているということがここから出てきます。通説判例は、肯定説を前提に性質説に立つんだということがこの時点で確認をされた。となると次に研究者がしなければいけないことは、どういう性質の権利だったら日本国民にしか認められないのか、それを明確にするという作業が求められるところになります。加えてですけれども、外国人にも様々な方がいられます。短期に旅行に来られている方、2年の留学で来られている方、もう日本を生活の本拠地にされている方、様々ですから、権利を 明確に、どんな権利だったらいいのかという権利の類型化、性質に応じた性質区分とともに外国人の類型化、これもまた必要な作業だろうと、こういうことになります。で、マクリン事件の結論については、先ほどの異論もあるんですけれども、途中で述べた、最高裁が途中で述べた、肯定説、そして性質説に立つというところについては、まあこれは妥当ではないかというのが大むねの理解です。ただしですね、安念淳二という、先生がまあいられまして、彼はですね、マクリン事件にて次のようにコメントをしています。外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。言われてみれば的確な指摘かもしれません。表現の自由があるといっても、政府にとって都合の悪い表現活動をやった場合は、在留の許可をしない。で、在留の拒否。これは国の裁量に委ねられるんだということであるならば、結局人権を保障したといっても、在留できないようになってしまえば、結局人権の実現というのはないのではないかというのが、安念教授のですね、指摘です。括弧2番目、これはさっと読むだけでとどめておきましょう。括弧2番目、外国人の類型です。確認の意味で一応述べておきました。これは辻村先生の類型に依拠しています。 A ですが、永住資格を有する永住外国人、出入国管理及び難民認定の方ですけれども、これによりますと、一般永住者、これは法務大臣が永住を認めるもの、それから特別永住者、まあ、いわゆる、まあ、在日韓国朝鮮人、それから及びその配偶者子供、永住資格を有する永住外国人。 B、 永住資格は持たないが一定期間の在留資格を有する定住外国人、法務大臣が一定の在留期間を指定して居住を認める。で、その他のまあ登録外国人、まあ90日の在留者、90日以上の在留者、それから90日未満の一時まあ滞在者、一般外国人、そして難民と。ちょっと僕は国際法にあまり明るくないもので、これはこういう識別がなされているという紹介にとどめます。で、2002年のまあ末現在、まあ、外国人登録者数、登録者数は185万人強だと。で、永住者は約71万人で、そのうちまあ特別永住者は約49万人だというコメントといいますか、事実の紹介です。で、加えて、外国人に保障されて今まで来た、ごめんなさい、失礼、全く逆です。外国人には保障されないとされてきた権利としてどういうものがあるのか。一つは入国の自由。誰でも彼でも来たいという人を日本に受け入れるということはさすがにできないだろうということになると、この人は入国していい、この人は入国してはダメだという識別をせざるを得ない。だとすると入国の自由というものはこれは保障、外国人には保障されていないだろうと、こういうふうになります。で、これは別に日本だけの話ではなく、まあ国際慣習法上も入国の自由というものはこれはまあ全ての外国人に認めているわけではない。で、国家には外国人の入国を規制する自由が認められていると、こういうふうになっています。で、これに関わる最高裁の判決を一つご紹介しますと、まあ、アメリカ人であります、まあ、森川キャサリン、まあ、日本人と結婚されますけれども、キャサリンさんという人がいられました。で、彼女はですね、シモン・オーナスをまあ拒否されてた。で、拒否をされているということが理由で、彼女がですね、韓国に行って、それから日本に再入国をしようとしたときに、再入国不許可処分が出たという事件です。で、これに対するこの処分の、取り消しを求めた訴訟において、最高裁は、この処分、不許可処分というのは、まあ、合憲だと、こういうことに、こういうことを、まあ、言っているところです。しかし、これについては、これは最高裁の判決をコメントなしに、載せたんですけれども、当然批判がありまして、一つは、指紋オーナスという制度、これ自体がプライバシーとの関わり、あるいは、平等原則との関わり、で、大きな問題をはらんでいるのではないかということが一つの指摘です。 でもう一つは、本拠地、生活の本拠地を日本にしている人が韓国に行って再び日本に帰ってくると、こういう場合の不許可処分というのはこれは、やるべきではないのではないかと、こういう議論が出されたところです。で、これもコメントしておきますが、下村制度については、93年に特別永住者には、義務を免除、それから99年の法改正でこの制度自体が、まあ、廃止されたという、確認です。で、2つ目ですけれども、今度は、生活保護をはじめとする社会権です。基本的に社会権というものは国がですね、なんていうんですか、国に対して、要求をする、裏を返せば国がその人たちに給付をするということになる、まあ、当然お金もかかるわけですけれども、だとすると日本国の金でもって外国の人たちに給付をする、外国の人たちの、言葉をあえて悪く言いますと、まあ、面倒を見るというようなことは、これはおかしいんじゃないかと、各人の所属する国によって保障されるべき権利ではないかというのが、かつてです、これ僕の立場ではなくてかつて言われてたところです。で、塩見訴訟という訴訟がありまして、これも女性の方がですね、まあ、在日の、まあ、韓国籍の方だったんですけれども、まあ、その後日本国籍を、まあ、取るんですけれども、彼女がですね、はしかにかかって、まあ、失明をすると。で、失明したわけですから、まあ、障害者になったと。そこで、まあ、障害福祉年金、これの受給を請求したんですけれども、どういう結論になったかといえば、はしかになった、病気に失明したという病気になった段階ではまだ国籍を取っていなかった、日本国籍ではなかった、したがって、受給というもの、受給資格っていうのは、これはないというような行政が、行政側がそういう決断を出したわけです。で、これで訴訟を、まあ、起こしたわけですけれども、この訴訟において最高裁は、どういったか、限られた財源のもとで福祉的給付を行うにあたり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも許されると、こういうふうにして、障害福祉年金の受給資格に、ここに、国籍条項が入っていることを合憲だと、こういう、まあ、判事をしたということです。これについても、いや、生活の根拠がこの日本にしかないんだから、それに対し、当然この方も税を払っている、だとすると、それに対して保障するのは当然ではないかという反論がずっとなされてきまして、で、国際的な、改善もあってですね、米印のところですが、今日では国民年金、それから福祉年金、児童扶養手当等の、そこでの国籍条項、国籍要件は、まあ、撤廃された。で、健康保険や雇用保険などの、まあ、受給資格にも国籍要件はないと。で、生活保護法を実務上、一般国民と、まあ、順次で扱うということになって、一定の改善はあるんですよというふうに言われてますが、しかし、とりわけ生活保護については、日本国民においてもですね、相当程度受給することが困難だという実態がある中、どれほど、進んでいるのかというところには疑問もあるところです。また、詳しい方いられましたら、教えていただければというふうに思います。そして丸3番目、参政権、この参政権というのも日本というのは、国民主権を前提にしているんだから、あくまでも国民主権の原理に基づくと、当然のことながら日本国籍保持者に参政権があるのは当たり前だと、こういう単純な議論が、ずっと通説の位置にありました。で、参政権、と広く言いましたけれども、選挙権、非選挙権、それから政治活動の自由、それから公務員になるという公務就任権、これらも含めて、参政権というふうにしておきました。で、政治活動の自由については、マクリーン事件、の時に、まあ、最高裁は立場を表明しています。で、公務就任権なんですけれども、公務員になる権利ですけれども、渋谷先生のテキストでは、消防士になることはっていうような、項目を立ててありましたけれども、で、これは1953年に、内閣法制局が次のような見解を出してから、一応これがまだ生きているということです。公権力の直接的な行使は外国人には認められないというのは、これは当然の法理だ、というようなことを言っています。 要するに日本国の、日本国の国家の意思、これを形成したり、国家意思を形成するということには、これは当然日本国籍保持者がやるべきものであって、外国人に認められないのはこれは当然のことだというのが政府の立場です。で、しかしこれについては、実務のところでは川崎市が、川崎市などとした方がいいでしょう。他もそれなりに進んでいるようですから、地方公務員の資格要件から国籍要件を、まあ、撤廃するというようなことは出てますし、もっと丁寧な議論をしなければいけないのではないかということで、学会の方も議論を緻密に進めてきました。どういうことなのかと、確かにですね、内閣総理大臣、まあ、公務員というのは公務員です。内閣総理大臣であるとか、まあ、閣僚であるとか、そういった国の統治権力を直接行使する公務員、これと、それから間接的に関わる公務員と、いや、もう国家意思を決定したりとか、そういうことをするんじゃないと、まあ、言われたことをですね、それを事務的にこなすんだ、そういう公務員、公務員にも様々なんだから、区別をして、個別に考えなければいけないのではないかという議論が出てきましたし、判例の方も東京高等裁判所では、それを採用しているものが出てきているということです。暑いですか、大丈夫ですか。解決の所ないですか。
隣に迷惑ではないの。かつて、
よろしいでしょうか。はい。それじゃあ、一気に行ってしまおうと思います。それでは今日の本論、ようやく入るといいますか、まあ、これまでも大事だったと思うんですけれども、括弧3番目です。定住外国人の選挙権、非選挙権というところに入りたいと思います。先ほど確認させてもらいましたように、従来は国民主権なんだから選挙権、非選挙権が認められないのは当たり前だというのが、従来の議論でした。で、それに対して、一つ出てきたのは、国政選挙と地方選挙を区分するべきではないかという議論が出てきます。で、国政選挙、確かにこちらの方は外交であるとか安全保障などの問題、対国家の、国家同士の問題であるとか全国家的な問題を扱う。で、さらに憲法15条1項は公務員を選定し及びこれを罷免することは国民固有の権利であると、こういうふうに書いてあります。憲法15条は、公務員の選定罷免権、これについて触れているところで国民固有の権利であると、こういうふうに書いてあります。空欄の中が国民固有という言葉が入るんですけれども、それに対して地方政治の場合、例えば室蘭市政であるとか北海道政であるとか、そういったところは教育問題であるとか環境問題、あるいはゴミ問題であるとか学校のありようであるとか、そういった日常生活に密接な身近な問題が基本的に論じられる。加えて憲法では、地方政治については地方自治という項目を別個に設けています。この別個に設けている地方自治のところの93条2項には、地方公共団体の長、ナンバー3に入りますが、その議会の議員及び法律の定めるその他の議員は、要するに、地方自治における選挙については、地方公共団体の住民が直接これを選挙すると、住民になっているんです。国政を想定していると思われる15条の方では国民固有となっておいて、地方自治のところの選挙に関わっては住民という言葉が使い分けられていると。だとすると、少なくとも地方自治の方では、地方政治の方では、外国籍の人にも 選挙権を認める余地、これが出てくるのではないかというふうに、考えが出てくるわけです。でとりわけですけれども、一番早かったのは滋賀県の 舞原町だと思います。あの舞原というふうに新幹線の駅は言うんですけれども、舞原というところがありまして、でそこはあの条例です、条例で、住民投票を行う条例、その住民投票を行うにあたっての住民という要件の中には、国籍、要件を、なくしてたと思いますけれども、そこの住民であれば、日本国籍である否かを、まあ、問わない、そういう条件の下での、住民投票条例を、まあ、作りましたし、それから愛知県の高浜市でも、そういった、条例を作りました。でただあの関西に僕がいましたから、舞原の、例は、しばしば聞くんですけれども、その聴取のところには相当程度右翼から嫌がらせ、があったというような、まあ国を売る気かとかそういった、嫌がらせがあったというような、新聞報道が、まあ、なされていました。でいずれにしましても、地方自治体の住民投票においては、国籍要件、国籍条項というものをなくして、そこの住民であればできると、そういう道を開いているということですし、北海道の方ではどこでしたか、あの詳しい方いられると思いますけれども、当然ありますし、さらには、高校生ぐらいから住民投票できるという、そういう条例を作ったことがあるんです。
あの市町村合併
でしょ、はい、
内江町が小学生も含めて
住民投票というところが、
小学生が参考にするということで、正式な数には言えない
ので、ね、そうですか、ね、ということですから、住民投票を作る、市町村合併をはじめとする、まあ、住民投票においては住民投票条例をこれ作らなきゃいけないんですけれども、その条例の作り方というのは当然その地方、その市町村で作れるわけですから、そこでそういう要件を、なくす、これは可能です。で、高浜市の市長はですね、町づくりに国籍は関係ないと、自分たちの町を作るんだから、そこに住んでる人たちで作るんだから、国籍っていうのは関係ないです、いうようなことを、新聞報道で、見たことがあります。で、次、いきますけれども、それに対して、それについて関わって、最高裁はどういうふうに言ってるかです。憲法93条の住民についても、地方公共団体の区域内に住所を有する、日本国民を意味するものと解するのが相当であるということですから、都市93条と15条を分離するという考え方を最高裁は取らなかったようです。しかしながら地方自治が住民の日常生活に密接な関連を有する公共事務なんだから、その地域の住民の意思に基づいてその区域の地方公共団体が処理する政治形態を憲法上の政治とし、制度として保障しようとするものであると。だから、ここからです。日本に在留する外国人のうちでも、永住者など、その居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つ人に、地方参政権を与えることは憲法上禁止されていないと、こういうふうに言いました。最後、分かりにくいところなんですけれども、要するに永住者などについては地方参政権を与えることは憲法上禁止されていないと言ってるんです。すなわち与える、認めるべきだとも言ってません。認めるべきだとも言ってませんし、認めちゃダメだとも言ってません。法律を作って、もし地方参政権を認める法律を作ったからといって最高裁は憲法違反だとは言いません。これは国会にお任せをしますという判決です。我々の業界って変ですけれども、許容説というふうに言われて、許すに容認のようです。許容説、禁止でも要請でもない、許容しているんだ、憲法は何も言ってないということです。そこで国政は外国人の参政権は禁止、しかし地方は許容という判例が出て、 多数説も現在これに従っています。ただし最近有力な説が出てきていまして、その中に全面陽性説、これは認めるべきだ、定住外国人の選挙権非選挙権を国政地方問わず認めるべきだという陽性説、これが、それなりに有力に主張されてますし、渋谷先生の議論も、それに当たると思われます。で、一番ここに力を入れて言われてたのが、今年から名古屋大学に変わられました、かつて神戸にいられました、浦部典子先生が、これにずっとこだわられてました。で、彼の説をここで紹介した後、次につながりますが、国民主権という場合の国民が当然に日本国籍保持者に限られるとは言えない、こう言います。何を言ってるのか。国民主権というけれども、浦部説によりますと、この国民の中に日本国籍保持者以外の定住外国人も国民に入れるという考え方に浦部説は立ちます。選挙権を認めるというのではなく、そもそも国民の中に生活の本拠地が日本にある人は国民なんだと浦部は言います。選挙権、非選挙権の居留を日本国民に限定することが当然とは言えないはずである。少なくとも日本以外に生活の本拠を持たない定住外国人に対しては選挙権、非選挙権を保障することが要請されると考えるべきであると。とこういうふうに彼は言います。もう一つだけ言ってから少し整理をしますけれども、で、浦部説続けていきます。彼は国籍というものにこだわる必要はないという立場です。国籍概念の相対化、弱めるということで、括弧4テーマを挙げました。浦部先生の理解によりますと、国民主権というものは君主主権への対抗原理として登場してきたということが前提にあります。これはその通りです。歴史的な事実です。で、国民主権原理はそもそも君主主権への対抗原理として、それまで君主の支配に尽くしていた人々、例えば君主、貴族などの封建的特権層以外の人民の主権性を主張するものであったと。つまりそこでの国民は君主及び封建的な特権層以外の非特権層を総称するものであった。それは国籍保持者という意味での国民ではなかったのである。要するに国民主権のそのものの趣旨は国籍を持つ者が主権者だということではなく、国民とは異質な国民の上に立つ権威、特権階層による支配を排除するというところにあったのだと。国民主権という考え方が成立したときに、国籍を持っている人が、国の在り方の最終決定者だなんてことを考えて国民主権という概念は使っていなかった。国民主権という概念が出てきたのは、とにかく国王が物事を決めてた、これをやめさせて我々が決めるんだということであった。で、この我々という中には国籍を持っていようが持ってないが、そもそも国籍という概念がなかったと思いますけれども、そういう発想っていうのはなかったはずだ。この原点に戻るのであれば国籍概念こだわる必要ないでしょというのが、浦部説です。それなりに、支持を得ておりますし、ですね、渋谷先生のテキストをお持ちの方は、彼は37ページにそんなことを書いてますね。37ページの後ろから3行目、彼は社会契約思想を、使って説明をするんですけれども、社会契約思想の理念、そして国籍の定め方についての国際的な流れからすると次のように言ってます。国民は国籍保持者プラス定住者だということで、国籍保持者に限定をしていないという理解に、渋谷先生も立っているということになります。となると、少し整理をしますと、今どういう状況になっているのかといえば、かつてあったのが、
地方も国政も全面的に禁止する、全面禁止の立場、これは従来の支配的な立場でした。でそれに対して出てきたのが地方と国政を分けるべきだという立場が出てくる。で地方については地方を許容、地方は許してと言いますか、これは、国会の法律に基づいてやってくれたらいい、憲法は、まあ、黙認してる、国会の立法政策に委ねる。しかし地方は許容だけれども国政これはダメです、国政禁止、これが、最高裁の立場、今の多数説でもあります。で、論理的にはいろいろと可能なんですけれども、組み合わせは可能ですけれども、それなりに、立場が表明されているやつに限定しますと、司法を許容、そして国政についても国会は法律でもって、国会は法律でもって、国政においても参政権、外国人に認めていいということになれば、地方許容を国政許容という立場、これがあり、それから地方については許容ではない、地方はもう要請しているんだと、地方は要請、もう認めなければいけない、地方は要請で、そして国政は禁止、地方と国政を相当大きく分けで、同じく地方を要請、そして国政は許容、論理的にはあり得ます。そして最後が全面要請、地方も国政も全面的に要請する、憲法上求められているのだという立場、これらに分けることができるかと思います。でこの中で、学説的に、それなりに、主張されているのが、まあ、従来のこの立場が、まあ、あった、それに対し今の多数がこれになる。で、それなりにあるのがですね、司法も国政も許容という立場があります。これはどういう立場なのかと言いますと、奥平康弘先生が、この立場に立つんですが、どういう発想かと言いますと、そもそも選挙権についてはちょっと他の権利とは違うんだという意味。選挙権は信教の自由とか表現の自由なんかの他の権利とは違う。どう違うのかといえば、信教の自由とか表現の自由は全国家的、国家がなくったってそもそもある。選挙というのは国家があって初めてあるものでしょう。これが一つ。それからもう一つは伝統的な考え方として、戦前の日本では制限選挙が敷かれていました。ということが、制限選挙が敷かれてたわけですから、それが徐々に、税金を払う、ね、金額が下がっていって、そして、普通選挙になり男女普通選挙になった。で加えて人権のそもそもの定義に従えば生まれながらにして持ってるってなるけれども、誰がどう考えたかで、先ほどの小学生の例はありましたけれども、小学生に今は、選挙権を認めてはいないと。だとすると普通の選挙、普通の権利と選挙権は違うのではないか。そしてどういうその違いの説明の仕方をするかというと、選挙については権利だけではなく仕事、公務、選挙については純粋な権利ではなく公務、選挙権者が国家の意思について考え、そしてそれについて一票を投じるという仕事的な要素も選挙についてはあるのではないか。
少なくとも選挙、制限選挙化、例えばですね、25歳以上の男子で、直接国税15円以上納める。これは1890年の話ですけれども、その時はわずか 1.1% です。1.1% の人たちは当然選ばれた教養とお金がある人だ。教養とお金と時間がある人なんだから、彼らは国について考え応じる義務に近い公務があったんだ。こういう理解です。で、これに対し、いや違うでしょう。やはり権利でしょう。ということで、権利を強調する学説と、やはり公務性があるんだという学説が分かれているんですが、奥平先生は公務の要素があるという立場に立たれています。したがって18歳で選挙権を18歳にするか20歳にするか、これは制度なんだからどっかで線引きをしなければいけない。で、この線引きっていうのはやはり法律に委ねるしかないという考え方からすると、純粋な人権とは言えないわけですから、これは国会によって判断してもらうというところに落としどころはあるんだと、こういう結論に、奥平先生は行かれているものと思われます。戻りますね。で、次ですけれども、もうさっと、終わってしまいたいと思います。で、渋谷先生の、議論では、社会契約説の論理と国民国家の論理とを分けてます。で、先ほどの浦部説同様ですね、国家、国民主権国家、国民主権の下での国家というものができたとき、このときは国籍なんていうものはそもそも存在せず、国家の領域に暮らす人々が主権者なんだという考え方で登場しました。そして彼らが自分たちの生活を守る、自分たちが危険にさらされない、そのために権力を作りましょう。で、その権力に我々は、その権力に、我々の安全、これを委ねますから、権力の側はそれを保障しなさい、こういう契約を結んだんだ。これは1回目にお話をさせていただいたところですけれども、社会契約説、これでスタートしました。で、ところがですね、そういう形でできた国家は、徐々にナショナリズムというものをまあ強調し、渋谷先生のテキストにも、出てきましたけれども、例えばどんなことを言われてたかといいますと、例えばですね、国民教育や国民軍、あるいは国旗国家、国史、記念碑、こういったシンボルを用いて国民意識を作り上げていったと。で、そういう過程の中で、国籍というものが、登場してくるんだと。で、ナショナリズムの強調とともに、まあ、国民を登録するという形で国籍ができてきたと。で、その国籍、これをさらに強調して、この国籍の保持者が国民なんですよという考え方が、国民国家の論理なんだと。果たしてそれが妥当なんでしょうかという問いかけを、渋谷先生は、まあ、されているところです。ほぼ、これで結論が近づいてきたように思われます。選挙権、非選挙権というのは国民主権という名のもとでですね、日本国籍保持者に限られるというのはなんか当たり前のように一見聞かれてきた。しかしふと立ち止まって歴史的なことも踏まえて考えてみると、国民主権の国民を国籍保持者とイコールにするっていうのは、これはそんなに必然的な議論ではないのかなという感じが、してくるところです。当然それに対する異論も強いですけれども、そういう思いも出てくるところです。東京大学に長谷部康夫先生という先生がいられます。これから何度か、お名前をご紹介させていただきながら、長谷部先生の議論というものを紹介させていただこうとは思います。説明の仕方が、非常に、頭のいい方の説明の仕方なのか、どうかよくわかりませんが、これ言ったかどうかわかりませんが、普通は社会契約的な説明の仕方も、僕ら大学の講義で、そもそも国家が何で必要かということをやるんですが、彼は天気予報に例えるという話を、まあ、させてもらったかと思います。なぜ私たちは国家に従うんですか。それは国家に従った方が私たち自身の目的がより達成されやすいから国家に従うんです、こういうわけです。なぜ天気予報に従うんですか。 それは今日自分は傘をできれば持ちたくない、しかし雨に濡れるのも困る、そんな中で自分の思い、これを達成するために自分が判断するよりも国家の言うか、天気予報の言うことを従った方が、自分の理想に近づく可能性は高い。国家とはそういうものです。自分たち自身がより幸せに生きたい、その生きたい限りにおいて国家に従った方が、より幸せになる、その限りで従えばいいんですよ、こういう説明の仕方です。となると今の日本社会っていうのは従った方がいいのかどうか、迷うところになるんですけれども、浦部先生は時代、現代をどういうふうに分析されているのかというところが出てきます。でさらに彼は、次のような、論理を使います。調整問題という言葉しばしば使います。で、調整問題というのは彼の定義によりますと、どれに決めるかよりもとにかく決まっていることが大事な問題と言います。もう少し言いますね、例えばゴミ出しの日を月水金にするのか河木道にするのか、これよく彼が出す例です。右側通行にするのか左側通行にするのか、これ別にどっちでもいいんだと。左側通行になったからといって人権が侵害されるというふうに感じる人はいないでしょうと。ゴミ出しの日がですね、柿になったと、だからといって自分の権利が侵害されたというふうに感じる人はいないでしょうと。大事なことはどっちでもいいんです。どっちかに決まっているということが大事なんですという問題、これを調整問題と彼は言います。で彼の説を先に言っておきますと、彼は権利に関わる問題っていうのは民主主義で決めちゃいけないって言うんです。人の心であるとか価値観、そういったものに関わる問題は多数決とかで決めちゃダメだって言うんです。多数決で決めていいのは調整問題なんかは多数決で決めたらいいんです。右側通行にするか左側通行にするか、これは決めてくれたら結構です。ところが、例えばですけれども、この宗教を国教にするとか、そういうことになると人々の価値観とか心に関わる、今の憲法では当然できませんけれども、そういうことについては多数決で決めてはダメだ、こういう議論もされます。僕はある意味で民主主義というものをものすごく限定されすぎてはいやしないかというふうな思いがあって、ちょっとデビュー論文はこの長谷部説のこういう考え方っていうのは分からなくはないんだけれども、民主主義っていうものに例えば妊娠中絶をめぐる問題であるとか、これは当然価値が関わってくる、こういう問題は当然議論できないんだというふうに投げてしまっていいのかどうか、僕はあの民主主義っていうものをもう少し精緻にすることによって決めていかなきゃいけない問題というのも当然あるんじゃないかというようなことをちょっとデビューでは書かせていただいたところです。でこの長谷部先生は調整問題という、概念といいますかキータームを使いまして次のように、人権も、あ、ごめんなさい、もう一つ言っとかなきゃいけない、あの例えば、強盗が発生した、で強盗が発生したらそれに対して周りの人たちはけしからんと思う、だからその強盗を取り押さえなければいけないとこういうふうに思うでしょう。ところが強盗を取り押さえるために周りの人が例えば500人いたら500人みんながガーッと出てきた、あるいは火事が発生した、で、1万人の町でですね一件火事になった、この火事を防がなきゃいけないということで1万人の住民が一斉に火事を防ぐ、ガーッと、これは混乱するだけだと。だからこそ警察というものが必要であって、だからこそ消防というものが必要なんですよ、こういうんです、その方がより合理的によりスムーズにことを解決するから必要なんですよ。国籍っていうものもそんなもんじゃないですか。人権も誰もが誰もに対して保護し、我々が、常にですねアメリカの人、イラクの人、北朝鮮の人、中国の人、すべてのご人たちの人権侵害というものに対してけしからんとこういうふうに上げて救出に行く、こんなことやってたら大変です。あるいは日本という国がですね、すべての国の人権侵害について大変だから行きます、大変だから行きます。こういうことやってたら大変だ。だから、差し当たって、ごめんなさい、もう読みますね。これもあらゆる政府があらゆる人に対して、そうした義務を履行しようとするより、この人たちの権利はこの政府が守るんだっていうことが、あらかじめ指定されていた方が、ことがスムーズにいく。国籍っていうのはそういうものであって、 この場合地球レベルの調整問題を解決する目印程度に受け止めて、そんなに国籍国籍というものを強調されなくて良いのではないでしょうかというのが長谷部先生の説です。平和についてはもっとその変わった平和に対する強い思いとか、戦前のその戦前のあるいは戦争中にも、こういう説明、受ける学生が、いそうな気が、するところです。いずれにしましても、今日お話ししたところでは、国籍概念というものが、少し粗大化させていくというところに今の憲法学はあるという傾向を、確認しながら、その前提になる、判例学説をご紹介させていただいたというところです。以上、この辺でお話は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。